こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中健先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。まあ、そのお話を伺う前に今日はお一人ゲストをお連れいただいたんですが、ご紹介いただけますか先生。
はい、県立南部医療センター子ども医療センターで初期研修医として今頑張っている小松直人先生に今日は来ていただきました。地域医療実習ということで、うん、今当院に来て1週間経ったところです。
半分終わった過ぎたというところですね。はい、先生こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先生は南部医療センター子ども医療センターで、はい、まあ、現在勤務なさっているということなんですけれども、はい、出身は沖縄ではないんですね。
はい、出身は石川県の小松市というところでから来ました。で大学は金沢大学で、石川県でずっと過ごしていたんですけれども、縁あって沖縄で働かせてもらっています。
で首里城下町クリニックでは1週間、はい、ちょうど半分が今研修過ぎたということなんですが、はい、いかがですか。やっぱり南部医療センターとかとはなんか違いを感じたりするんですか。
そうですね、違いも感じますね。研修医は南部医療センターでは救急外来、救急科の外来をさせていただくことが多いんですけれども、救急科ではお腹が痛い方とか発熱の患者さんとかいらっしゃいますけども、その日にお薬を出してもその方がどうなったかとかは救急科はシフト制なので毎回その患者さんを見ることではないあまりないので、1週間後どうなられたかちょっとあまりフォロー個別にはできないんですけども、首里城下町クリニックのようなクリニックではその患者さんを月に1回週に1回見られていて、その患者さんがどうなっていくのかを時間をかけて見られているところで、その辺ちょっと違いを感じました。
やっぱりその経過を見ることができるっていうのは治療の上では大切になってくるんですか。
大事だと思います。
この辺の違いを感じつつ、じゃあ患者さんにどういうふうにして対応するのかななんていうのもまた学んだりということですか。はい、そうですか。あと1週間ということですから、じゃあ小松先生と会うリスナーの方ももしかしたらいるかもしれないですね。はい、爽やかな先生がいらっしゃいますのでぜひ声かけてください。
よろしくお願いします。
さて、首里城下町クリニック11月の地域向け医療講演会は琉球大学医学部循環器腎臓精神内科教授の大谷雄介先生にお話ししていただきました。なんと200回記念の講演はコロナ時代における健康管理の在り方と題してでした。田中先生いかがでしたか。
はい、大谷先生は今琉大病院の病院長も務められてて、このコロナ診療に関しても常に気配り目配りされながらお仕事されているので、その立場で先生は今回一般の方にも分かりやすくお話していただきました。前半はやはりじゃあこのコロナにならないようにするためにはどういったところが大事なのかという話をされていました。沖縄では8月に飲食店や飲み屋での感染が広がった後、今はもうどちらかというと地域感染というか、沖縄県内どこに患者さんが出てきてもおかしくないっていう時期に なっているんですけど、そういった意味では先生も気をつけてほしいっていうのはやはり日頃の対策の中で、例えば高齢者と住んでいるご家族を高齢者を家族にお持ちの方とかはやはり人よりも意識して対策を立ててほしいということで、そのポイントについていくつか話されました。
はい、
もう皆さんご存知だと思うんですが、例えば4人掛けのテーブルに座ると、斜めの席だと 1.2メーター、1メーターとか離れるわけですけど、すぐ隣でもしそばで食事会食すると本当に40センチもないぐらいの距離になります。でこの距離の違いがやっぱり感染リスクに大きく関わるということで、隣だと 30% の確率で感染、斜め向かいだと 1.2% にこれが抑えられるらしいんですね。
こんなに変わるんですか。
ですからやはり一緒に会食をするときは少人数も大事ですけど、やっぱり距離を置いて置くということの重要性を先生がデータを持って分かりやすく話されました。
はい、
それとあとハムスターの実験で先生が面白いデータを出してたのが、 例えば感染したハムスターとしていないハムスターを並べると 66% ぐらいの割合で感染すると、
うん、
これを例えば感染していないハムスターが、いわゆるマスクをすると 33% に抑えられて、で今度はまた、感染している方がマスクをすると 16% まで落ちるとということは、感染している人としてない人が両方マスクをしたらかなり感染率は落ちるということなので、うん、
はい、
そういった意味ではやっぱりマスクの重要性を話されていて、まあ、先生はいわゆるこの適切な距離と、ま、マスクですから、やっぱり会食の時っていうのは一番やっぱり距離を気をつけてっていうことで、そういう感染対策の肝の部分をもう一度話してました。そういった意味ではマウスシールドとかああいうのはちょっとあまり抑える効果はやっぱり少ないっていうのは皆さんも想像に難くないと思うので、
オープンになってますもんね。
ですね。ですからやっぱり皆さんがそれぞれが今の話を参考にどう気をつけていくかっていうのを考えていただくといいのかなと思いました。
そうですね。ちょっとみんな慣れっこになってませんかっていうところも最近見受けられるので、もう一回気を引き締めて基本的な対策を地道に取っていくって大切ですね。
ですね。もう今 GoTo もあって東京も大変なことになってきてはいますが、数だけで言うと、ですから沖縄にいても東京にいても日頃の注意が大事で、その気配りをすれば、この感染の大変な時期も乗り越えていけるかなという気もしますので、ぜひ皆さんと考えられたらと思っています。
はい、
あと後半の方はですね、先生の方がこのコロナ時代というこのいわゆるみんながなかなか自粛や外に出なくなって、職場と家の行き帰りが多くなる中でどんな生活への影響があるかっていうのをデータで示してくださって、
はい、
まず一つはやっぱりその精神的なストレスがかかりやすい中で飲酒量が増えていないかとか、イライラしないかとか、眠りが浅くならないかというそういうチェックポイントもまずお一人お一人気をつけましょうという話をされた後にですね、
はい、
やはりどうしてもこのコロナ時代運動量が減る、で体重が増えやすくなる、先ほどの飲酒や、食事の摂取量、どうしても楽しみが食事しかなくなると太りやすくなりますよね。
そうですね。
ですからそれで体重が増える人減る人やっぱりそれぞれいらっしゃって、そういうことがまた血圧にも関係していると。このコロナ時代に血圧がだいたい 7.6% の人は上がり、
はい、
逆に 10% 弱ぐらいの人は下がる人がいて、いわゆる健康面においてこの個人差がちょっと出てきてるっていう話も興味深かったです。
面白いですね。みんな今健康にものすごく関心があるはずなのに、はい、一方は改善して一方はちょっと悪くなってしまう、
はい、ですから確かに私も今たくさんの方診療してて、このコロナの時期に体重が増えてしまった方、減ってしまった方やっぱりいらっしゃるんで、ですからやっぱりその時期に変な言い方をすると、せっかくこのコロナの時代乗り切れなら勝ち組になりましょうと、
なりたい
健康勝ち組を目指しましょうという話を僕も今患者さんに言って励ましたりしてますんで、
はい、
悲観せずに前向きにっていうのは大事かなと思いました。
そうですね。健康勝ち組、これいいですね。
そうですね。
これを合言葉に、
そうですね、
今日ちょっと30分歩いてみたよとか、
そうですね、
ちょっとしたことを取り入れていって継続する、はい、習慣するにするってことですね。
そうですね。そしたら、はい、コロナ時代が明けたらいい体になってたってかっこいいかなと思
う。いいですね。もう筋トレしようかな。
ぜひ。あと最後にちょっと触れてたのが、やっぱり夫婦仲にもこのコロナは影響して、仲良くなる人もいればちょっと仲悪くなる人も残念ながらいらっしゃるみたいなんで、精神面の健康にとってパートナーとの関係って大事ですから、
はい、
そういう話も先生ちょっと最後に触れていました。
確かにそうですね。身近な人との関係がうまくいくっていうのはメンタルも安定していろんなところでプラスになっていくと思うんですが、さてさて皆さんのご家庭ではどうでしょうか。うまくいくポイントっていうのもまたね見つけていただければと思います。で先生、首里城下町クリニックのこの地域向け医療講演会 YouTube での配信なんですよね。
はい、実は今アーカイブといいますか今回で確か YouTube4 回目なんですけれども、
はい、
全てう 当院のホームページから過去のものもご覧になることできますので、うん、ぜひあの関心のある回をあのにあのご視聴いただければと思います。
はい、あのぜひ、ね、ご覧いただきたいと思います。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。一枠のブログでもご案内しています。詳しくは首里城下町クリニック電話番号 098-885-5000 までお問い合わせください。毎月1回地域向けの医療講演会開催していますが、12月はお休みとなります。あのしかしラジオの方では先生にお話をしていただく予定です。先生、どんなテーマになりそうですか？
はい、今、まあ、ちょっと今考えてますのが、ちょっと私ももともとこの最近はもうコロナのことで頭いっぱいだったんですけど、あのやっぱり今まで自分がライフワークというかこう開業して頑張ってきたのはあの腎臓病の方の治療だったので、うん、ちょっとそのあたり少しあの今の時代に考えてほしいこととかをちょっと話ができればなと思っています。
はい、12月よろしくお願いします。はい、さて、今日はですね、現在研修中ということですが、小松直人先生にも来ていただきました。締めくくりに、小松先生、将来はどういった専門家で頑張りたいなというふうに思ってるんですか？
将来の専攻はの産婦人科になろうかと思っております。
お、はい、今、ね、産婦人科になり手が少ないということで熱望されてるところですよね。
そうですね、あの喜んでもらえるように頑張りたいです。で
これ先生に伺っていいのかしら、はい、あのその中でも胎児治療っていうのに大変関心があると、
は
い、
あそうですね、あの産婦人科全体興味があるんですけども、うん、その中にもちょっと胎児治療っていう分野が、まあ、これありあって、
はい、
その生まれてくる前のお腹の中の赤ちゃんの段階であの赤ちゃん の診断をしてあげたり、あの必要だったらあの治療をするっていう分野がちょっとずつできてきていて、
はい、
でそういったところであの、まあ、ちょっと倫理の問題とかもいろいろ出てくるので、あの難しいところではあるんですけども、やっぱり患者さんに選択肢を増やす意味で、うん、そういう分野もちょっと開拓していけたらなっていう気持ちがあります。
すごいですね、もう医療ってそういうところまで来てるんですね。はい、ということで、あのいろいろと期待がかかる小松先生にも今日は来ていただきました。首里城下町クリニック院長田名武先生、そして小松直人先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。